います。まあ、上げ上昇するっていうこと。はい、もう一度ラバシの文章84ページ、手紙21番の、まあ、私たちが努力しなくてはいけないというところを始めます。
ラバシ手紙21番、私たちは努力しなければいけない。最も重要なことは、私たちに必要な最も重要なことは祈りである。私たちはなぜ祈りが私たちに与えられたかを理解すべきである。クリエイターは祈りなしでは豊かさを私たちに与えることができないのか。しかしバールハスラムはこういった、すべてはもしも熱、渇望と呼ばれるそれに対する要求や空腹というものがなければ全てには味がないと言った。人がこの作業の道を歩き始めるとき、そしてクリエイターからのギフトを受け取るケリム、器を準備し始めるとき、クリエイターは彼に彼の欲求を増やすための余地を与える。これは特に祈りを通してなされる。その拒絶や隠蔽というものを彼は主から受け取るが、そしてその人が毎回前に進むためにする努力というもの、一方で彼は後退しているように見える。クリエイターの救済に対する必要性を強めること、それは性質である。彼は強く求め、そして毎回想像する。彼は常に高速道路を前に進んでいると。そして突然彼は見る。彼が来た、これまで来た場所を振り返る。そしてそれから高速道路を離れ、そして再び教育されていない人々と再びつながり、彼らに従うようになる。彼は、自分がその教育されていない者の間にいるのを見、そして彼、つまり異端の中にいることを見るとき、彼は再び信仰を熱望し始める。そして祈りを通してその渇望が成長する。そしてそれが彼のケリム、器が救済の準備ができているとクリエイターが言うようになる。そのレベルに到達するまで拡張する。その時人はクリエイターが祈りを聞くということで報われる。しかし実際各祈りというもの、人が祈る、それは絶世の道であり、なぜなら各祈りはその分け前を、その部分を加える、つまり受け取りの器を拡張するということ。これがクリエイターが高潔なものの祈りを強く求めるという言葉の意味である。つまり祈りを通して人の欲求を拡張する。各祈り、彼が祈るもの、そして、彼がまだ答えてもらっていないと思うもの、それが彼にクリエイターへの必要性を作る。だから彼は彼の期間の中で、唯一クリエイターだけが彼を助けることができると感じる。そしてここから分かること、最も低い状態ですらそこには祈りの余地がある。クリエイターが彼の低さから出してくれるという。しかし人が彼の低さを感じ、そのキャンペーンから逃れることを感じるとき、それを意味しているのは全ての彼が受け取った拒絶というもののために彼はさらに成長する。そのためこれは祈りにおいて乗り越えるべき特別なハートというものを必要とする。私たちが知るべき主要なことというのは、それぞれの人が心の点を持っていて、それが作業する強さを与えているということ。しかし私たちが
知らなくてはいけない。
私たちは行為において加えるべきではない。ミツボット習慣から来るミツボットにおいてなのか、信仰からなされるミツボットなのか。これでそうである理由は、真に崇高なものは4つの秩序と 彼のまといに対しての4つの飾り以上のものを作らない、そして、ティフィリンを着ない、そして、メツゾとメツザの複数形、その2つをドアポストのところには置かない、その意図においてのみそこには誰がその義務者なのかということの違いがある、環境なのか信仰なのか、つまり彼が環境から吸収した習慣なのか、クリエイターの命令から来るものなのか、これのが貧しき者に対する祈り、彼がまとわれている時、そしてその主の前に彼の言葉を流すという言葉の意味である。聖なる書から知られていることは、貧しき者の祈りが上層で受け入れられるということ、私たちは知る必要がある。貧しき者の祈りとは何か、これは次の言葉で説明されている。貧しき者に対する祈り、彼がまとわれている時、彼が欲して、あるいは何を欲しているのか、彼の言葉をクリエイターの前に流し出すこと、なぜならクリエイターの前にのみ全ての単語言葉がある、そして環境の前にはない。これがルールである。人が常にその原因のためにのみ働くルールである、または環境が彼にの作業の原因となる。つまり彼は環境の前で働いていて、クリエイターの前で働いていない。人はこれをリセントすべきである。なぜクリエイターの前でないのか、彼はクリエイターに頼むべきである。彼に慈悲を持つように、これはゾハールにこう書かれていることの意味である。貧しき者に対する祈り、ゾハールはこう解釈する。私がリセントフルであるとき、人は彼のすべての環境から来るバイタリティを受け取るということをリセントする、再び送る。しかし彼が信仰において働き始めるとき、彼は全くバイタリティを持たず、そしてその作業というものはカーケースのように彼にローサムとしようになる。バール・ハスラムはこれについて言った。その胴部がノアに言ったこと、私はむしろ私の食料を持っているオリーブと同じぐらい苦く、その時それらを人間の手からなるように。それがそうである理由は、最初のゴールというものは唯一主に近づくということ、そしてその真実はその道を示している。つまり彼の信仰が適用されるものなのかどうかということ。それゆえ人がトーラとミツボとリシュマ、彼女のため目的のために到達したいとき、しかしその中にバイタリティを持たず、それは一つのサインである。彼がクリエイターによって信仰を持っていないということの、そしてどのように彼は作業できるか、彼が主を信じていないときに。そのためこれは唯一のポイントであり、そこで私たちは多くの全ての努力をなさなければならない。人が心の点から獲得した全ての努力を、なぜなら心の中のそれぞれの点というものが作業の強さを与えるが、もしもこの力が環境に使えるようになっているのならば、そのによってあなたは理解するようになるだろう。賢者の言葉を、賢き知識のない賢き弟子はカーケースが彼よりより良い。私たちはこれを理解すべき。もし 彼が知識を持たないのであれば、なぜ彼は賢き弟子と呼ばれるのか。彼は賢き弟子であり、そこで彼は環境から学んだが、しかし彼は知識を持っていない、すなわちクリエイターとのディビクと付着と呼ばれている。彼は見る、もしも彼が作業の強さを、環境から来る作業の強さを持たず、授業の意図から来るものを持っているのであれば、その時彼の作業は彼の目の中でカーケスのようと同じぐらいローサムになる。だから そのようなものはトーラーの方法であり、悲しき人生をリードする。つまり彼は作業において悲しみを感じる、そして満足しない。道部について書かれたように、彼はこう言った。私はむしろオリーブと同じぐらい苦い私の食料を持っているなど。実際彼、それらが苦い、なぜ苦いのか、その理由は、そのワーク、リシュマはその特性に反しているから。それはマインドとハートの両方において受け取りである特性に反している。人が彼の祈りを明らかにする前に、クリエイターは彼を助けることはできない、こう言われている。それはヤコブの困難の時であると。そして彼はそれから守られるだろう。なぜならその時のみ彼はクリエイターに対する渇望を受け取るから。これは次のように見なされる。もしもクリエイターが彼を助けないのであれば、彼はそれを乗り越えることができない。それが自然に特質に反しているから。しかし環境が彼にその食料を与えるとき、つまり彼がトーラーと作業において受け取りを感じるとき、彼は自然にバイタリティを持つ。そのとき彼はクリエイターを必要としない。そして知識を受け取る欲求も持たない。それは次の言葉、そしてこの日を知り、あなたのハートへと反応する。これらがハートに対する答えであり、その時人はクリエイターとのディビクートで報われる。これが生徒、その中に知識を持たないカーケースが彼よりもより良いという言葉の意味である。すなわちそれは彼が自分にその作業を課すことがより良いということ。ライフレスなカーケースのと同じぐらい彼にとってローサムである、そういう作業を。これはまたスキン道における、道における死体のスキン、しかし人々を必要としない。そのつまりその意味は、もしあなたが道にいて、つまり環境にいて、自分に簡単な作業を課す、そして人々を必要としない、つまりその需要を受け取り、環境から維持する、それは人々と呼ばれている。これはまたあなたのシャバットをウィークデーに作り、しかし人々を必要としないという言葉の意味、すなわちハートの落ち着きというものがウィークデーにのようになる。あなたは神聖さを感じないけれども、つまりハートの落ち着きを、バイタリティがないときに感じないけれども、しかし人々を必要としない、あなたに需要を与えるべき人々を必要としない、むしろ全ての時、そこにバイタリティがない時、クリエイターの方を向かなければならない。向く慈悲、私たちに慈悲を与えてくれるように、そして私たちを暗闇から光へと連れ出してくれるように、奴隷、体の奴隷から救済へと。人は こう主張すべき彼ができる限りクリエイターの道を進んでいけるように、そして環境の道を進まないように、これが私たちの賢者が言った言葉の意味、すべての賢き弟子は鋼のような強さを持たない、賢き弟子は賢き弟子ではない。私たちはこれをよく吟味すべき。彼が賢き弟子であるなら、つまりたとえ彼がそのミシュナにおいてプロフィシエントだったとしても、ミシュナやゲマラやミツボットを従事することにおいても、なぜ彼は賢き弟子とみなされないのか。もしも彼が鋼のように厳しくないなら、しかしながら蒸気のように彼は鋼のように立っているべき、そして環境から強さを受け取っていない。そしてその時、人はイスラエルの子供たちが作業からため息をついたという状態へとやってくる。これに対する主要なアドバイスは祈りである。あなた方一人一人が祈りに対する時間を捧げるべきであり、特に偉大なバルハスラムに仕えた人々、そして彼のメリットが私たちを作業の彼の道についていくことを助ける。それは彼が私たちのために確立したこと。高潔なものは人生よりも死の中においてより偉大である。この意味は、崇高なものは彼らの死の中で偉大、つまり人が生きているときに崇高さを感じるとき、つまり崇高なものの偉大さを見るという意味。これがそうである理由は、彼が崇高さにおいて、その小ささを見るとき、それは人の喜びの中にある。なぜなら、時々人は自分自身の祈りを開示しなければならない。彼が世界においてたった一人でいることを居続けていると見るときに、こう書かれている。誰も山において、あなたと共に登る者はいない、すなわち人が主の山あり登らなければならないとき、彼は誰も見ない、彼がサポートを受け取ることができる。この問題をバールハスラムが聞いた。もう一つの方法において、信仰の道の外側を意味するもう一つの道、それはホーリースティールと呼ばれている。バールハスラムが言ったスティールとは、ジェネラルな移動を意味している。すなわち